そんな人。そんな一途11月28日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
雨宮と
吉安と
本宮です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう奇跡の2週連続配信でございます
そんなこと自分で言わない
はい、すみません。今日ねニュースを見てたんですよ。
はい。
したら、はい、あの目に装着できるコンタクトレンズ型ディスプレイ、
はいはい、見ました。
海外の研究者が開発したなんていうニュース見ました？
見ました。
知らないですねそれ。
のすごい夢の世界でしょ？
夢の世界。要は目の中にスカウターが入るみたいなもんですね。
そう。要は LED のちっちゃいのが真ん中にあって、そこ IC チップが端っこの方にあって、で電源とかもねなんか取れちゃうんだって。あのなんて言うんでしたっけ？接触しないでも。
電源接触
そうでいけるよってやつ、あれいけるんだって。でまだ今テスト段階で、ウサギでテストしたところ問題なかったぐらいのレベルらしいんですけども、
うんうんうん、
で今テストしてるのが1ピクセル、
そう
まだね、まだ今の段階は1ピクセルだそうです。
もう点が光るか光らないかっていうレベルですよね。
っていうレベル、
うーん、
これがもっとちょっともうちょっと進んでいくとね、ピクセル数増えれば、まあ最終的には簡単なねメールを読むとかそういった文章を読むぐらいのことはできるんじゃないかみたいな記事が載ってたんですよ。
うんですね。
これちゃんと像を結ぶんですかね。
これどうなんだね、こういうのが。
いや目はおっかないな。
もしこれできたら本宮さんやっちゃいます？
何を表示できるかですよね。
だからあれですよ、あの目の前にいる人の
なんかこう数値が見えると、
攻撃力とかそういうのが
攻撃力
そういうのが分かるんじゃないですか。
まあ実際分かってもね、
うん、
まあまあ、あ強い人なんだなみたいな
だからその人とはちょっとできるだけ避けて、
そうい
ったこと便利じゃないですか。したら、
まあ、ほとんどね、強さよりもなんか別なものが見えた方が面白いような気がしますけれども。
というとその話広げようか。
何見えたら面白いですかね。エロ度数とか。
まあまあそう来るとは思ったさ。いやでもこれ俺かな、生きてるうちに実用化になるのかな。
いけそうじゃないですかこれは。
いけるのかな。
どうなんかね。近視の人でも大丈夫なんですか。
どうなんですかね。
コンタクトだからいけるんじゃないですか多分。
ところで、網膜にどう像を結ばさるのかがよく分かんない
です。結ばさるのかね。
そうですね。ちょっと気になりますよねこれね。
でもなんだろう、想像するところの実用的な感じで言うと、ほら例えばナビ系とか、どっか行こうとするとこうもう目視界になんだろう、 AR 的にこっちですよって出てくるとか。
ね。
うん、出てくると便利じゃないですか結構、
うん、多分ねこれね実用化しても僕使わないと思うのだってさ常に目の前に文字が出てたりするんだよいやじゃあだったらほらメガネ型でいいじゃないですか。
あ、
ね、元も子もないですけど
、うん、一緒のような、
うん、
あなた最初いいつって紹介した
ん
ですよ、
うん、あのねいやすっげえなと思ってねまあまあそんな話はどうでもいい。そんな話をするために今日皆さんに集まってもらったわけじゃないんですよね。今日話する内容というのはもう皆さんにほらお伝えしてあると思いますけども、
はい、
分かってますか皆さん。はい、僕が見守り携帯を買ったんですよ。
おおはい、
うん、
お
見守り携帯、あのソフトバンクの。
竹内さんは見守り携帯な感じしかないじゃないですか。
そうそう、あのうちの娘が2歳なんですね
うん、
うん、娘が2歳なんですよ。これはね、うん、すごく可愛いんですよ
そんな話する長く
長くするでそのほら魔の2歳ですよ 本当にうるちょろうるちょろするわけですよ。
するする。
ちょっとスーパーとか行ってもちょっと目を離したらどっか行っちゃうんですよ。でそんな娘にちょっと見守り携帯持たせてというかもうバッグ 彼女が彼女が背負ってるリュックに見守り携帯放り込んどいて、
うん、
でもしいなくなっちゃったらほら探せるじゃんって安心じゃんっていうぐらいのもので今490円、月額490円で2年間使えるんで、
はい、
これ結構売れてるみたいですね。
売れてるらしいんですよこれが。あのね、うん、実際には490円じゃないんですよ。買って契約しては分かったんですけど、
うん、
月額490円で確かに見守り携帯は契約できるし月々使えるんですよ、うん、だけど、実際はその見守り携帯の位置を見るのに、
うん、
オーナーキーだ、僕の契約の iPhone の契約に210円払って、
うん、
見守り携帯の位置を調べるよう機能をつけなきゃいけないんですよ。で実際210円もかかるんですよ。でかつ1回調べるのに5円かかるんですよ、
うん、あそうなんですか。
そう1回調べるのにかかるんだよね。
そうなんだかんだでいろいろかで、しかも1回だけ調べたんですけど、
うん、
あの実際すっごい離れてんの、
うん、位置が
すっごいずれてんの。
あ
これじゃ探せないぜっていう。でもね実際これ売れてるらしくて、使い方としてはそういった要は子供に持たせるだけではなくて、あの車の中に放り込んどくとかバイクのところにつけとくとか、
で盗難じゃなくてね、物見守り携帯だったよね。
盗難された時にすぐ場所が分かるようにするとか、
うんうん
うん、あとね、ソフトバンク行った時に聞いたんだけど、彼氏彼女でカップルで買うんだって、
うん、
ほう
で
お互いもしかして
違う490円で単純に家族契約になるから24時間話し放題。
ああなるほど、
うん、で見守り携帯からは親機というかオーナー機にだけ電話がかけられるんですよ。で一箇所だけ電話かけられるんですよ。でかかってくるのも登録した最大20件だから本当にあのホットラインみたいにつなげることができるんで。
なるほどね。そうそう、
カップルには向いてるかもね、
うん、あで24時間話し放題と。
そうそうそう。で契約するときにね、でなんでその話をソフトバンクで聞いたかというと、契約するときにあのその位置を確認する機能は追加しますかと聞かれた、うん、さっきの210円のやつを、聞かれたのね、
はい、
でいやいやちょっと待ってくださいと、もう見守り携帯これが売りなんじゃないのって、なんでそれ契約しない人もいるんですかって聞いたの、
うん、
したらいや実はカップルで買う人もいて、そういう人たちは契約しませんねって。
ホットライン用ってことね。
そうそうそう、本当に電話で使ってるみたいですよ。
なるほどね。
だちょっとね490円でちょっと安心を買うっていう感じで、
うんうん、
結構どうかなと、うんうん、で思わずねあのソフトバンクに置いてあったそのカバーを一緒に買っちゃったんだけどね、チョッパーの、チョッパーの絵が描いてあるピンクのカバーを一緒に買っちゃった。これ高いんで1280円したんだ。
高い
2ヶ月半分の通信料は。
そうそう、まあね、そういったあの2歳の娘に見守り携帯を買う、ね、私みたいな人もいればね、
うん、
小学校1年生でしたっけ、2年生でしたっけ、
2年生、
あ一応1年から持たせてますね。
1年生の息子に iPhone を持たせてる雨宮さんのような親もいますんでね。
すげえな。
見守り携帯と iPad2 お安く買えますよとかっていうので、
うん、
こうソフトバンクの会員数順増はそういうところが来てんだろうなと思って。
ああでしょうね、
そう、
iPad2 も
回線の数を増やすっていうのをなんとなくそこになんていうの実質の価値はないはずだけど、
うん、
ずっと純度1位じゃないですか、
うん
うん、
誰がこんなに契約してんだろうと思って、そういうところね。
だから回線だから僕ね、この見守り携帯を契約するときに回線数調べたんですよ、今契約してる回線数、
はい、うんうん
うんうん、
僕名義で契約してる回線数、
うん、
びっくりしますよ、6回線
すごい、そんなに、
うん、 要は、007Z っていう、Wi-Fi のやつですね、
はい、
それが2回線なんですよ。
なんと1台で2回線、うん、そう、
ソフトバンクの回線と、e モバイル用の回線があるから2回線契約してるんですよ、これだけで、
うんうん、
で iPhone を、私が使ってるの と、うちの嫁が使ってるやつが2本、
うん、
で、この見守り携帯、
うん、
これ5個だな。もう1つあるな、もう一つはそう、フォトビジョン、
うん、フォトビジョン、
そ
う、
フォトビジョン、そっかそっかそっか、
もう6回線僕ソフトバンクで契約してる。
そうですよ、
で調べると結構してますよみんな。あ、メミヤさんとこもすごい契約してるんじゃないですか。
うん、です
ですよね。
うん、
先週なんて言ったよね、4回線契約してるって言いましたっけ。
うん、プラス、うん、フォトビジョン2台あるんで6
です。フォトビジョン、フォトビジョン契約してんだ。
そう、
ああそうなんだ、ね、なんかうまいことやってますよねみんなね。
ですよ ね、
うん、フォトビジョン無料とかで配っちゃってますもんね。
そう、
うん、でも僕も1個買って実家に置いてありますね、
うんうん、
あのね、僕も実家にあの買って最初渡してたんですよ、
うん、
そうね、うん、俺ね、無意味なのもうね、うちの、まあ、義理のお母さんですわ、
ええ、
ね、義理のお母さんのところに置いてあるの、
はい、
で、うん、フォトビジョンはその孫の写真撮って送ってあげたいから渡してるわけじゃないですか。だけどね、そのお母さんは電源切ってるのよ、もったいないっつって
やっぱり、ね、
システムが送るじゃないですか、
うん、
送ったら電話をして今送ったから電源入れてみてっていうそういうシステムになってたんで、そういうシステムで2年間使ってたんで、それはもう解約しました。
いや でもまだそれはいい方だと思いますよ。
ただ ね、 ただね、雨宮さんね、
うんうん、
解約したんだけどまだね、お母さんね、解約したことに気づいてない。
まあそれはそうかもしれない。
人間切ったわ。
そうそう、
でもそれまだ出てるんですよね、物がね、表に
出てる出てる。
だってうちの実家なんかあれですよ、まだ箱に入ったままですから。
なんで
使ってない。
え、送ってないの、孫の写真も。
いや、送って初め送ってたんですよ、
うん、
なんですけど、いつかどれぐらいかな、半年ぐらい経ってからちょっと帰省した時に、
うん、
帰ったらこうなんかどこにも置いてなくて、うん、あれ送ったフォトビジョンはっつったら、 あそこにあるよってこう箱の中にこうスポッとこう入ってね、
うん、あ、それね、送っちゃダメなんで、やっぱり、ね、持っていかない、持ってセッティングしてあげないとダメなんで。
いや、初めはセッティングしてあったらしいんですよ。
閉まっちゃったって。
あ、閉まっちゃった。
そう
閉まわれちゃったの。
そう
そうなんだ。
そう、
で俺、元宮さんとこどうですか。
うちはあの、うん、セッティングまでしてやって、あの妹がね、子供いるから、あの妹にあのフォトビジョンの電話番号を教えてやって、うん、孫の写真を送ってやれと。
あ、はいはい、
そういう使い方です。 でそのうちあの僕もつまんないから、あの、うん、実家のフォトビジョンになんかこうネットで見つけたしょうもない写真をバンバンバンバン送るようになったら親がそれに喜んじゃって、うん、あんたもっと面白いのよこしなさいという
あ、
ね、だからあの孫の写真が5枚に1枚ぐらいしか出てこない状態です。
そうなんだ。フォトビジョンきっとね、みんな使ってないよね、ほとんどね、契約はしてるけどね、
うん、
そういうもんだと思う。
うちの実家は入れっぱなしになってますね。
さすがですね、ハイテクな両親だわけですね。
うん、でもそれだけですね。
それ、
うん、
残念なお話でございます。そういう話じゃないんですよ、ね、見守り携帯の話をとかね、フォトビジョンの話じゃないんですよ。今日集まっていただいたのは、ね、今日集まっていただいたのはもうね、そろそろほら年末ですから、
うん、
ね、もう年末と言ってもいいですよね、そろそろね。
そうです ね、
いいですか、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
異論はないですか。
はい、
はい
はい、
年末なんで、もう皆さん iPhone を今年もバンバン使ったでしょ。
はい、
ね、そこで、今年、一番使った iPhone アプリをそれぞれ自慢していこうという趣旨でございます。
うん、
もしかして、ツイッタークライアントを自慢し合うわけじゃないですよね。
そうですね、あの純粋に本当にね、一番立ち上げたアプリを言っちゃうとみんなツイッターのクライアントになっちゃうんで
僕違いますね、うん、
アメミヤさん違うんですか。
僕違いますね。
あ、そうだよ、アメミヤさんツイッターやってないんだもんね、ほとんどね。
そうそうそう、
ね、
カレンダーと
か。いやでも最近は結構少しいるようにしてますけどね。
いるようにしてる、よくわかんない。で、じゃあ早速ね、行きたいんですけども、
はい、
まあ出だしなんで、これ一番ハードル低いというか、まあ、一番話しやすいと思いますけど、誰から行きますか。
そうすると僕行きたいですね。
そうですね。じゃあ本宮さんからお願いしてよろしいですか。
やっぱりね。いや僕もね悩んだんですけど、いやおすすめっちゃおすすめなんですけどね、うん、いや他の人使うかなっちゅうアプリですけどね、うん、
あちょっと待ってください。誰か救急車来ました今。いや聞こえてない、リスナーさんに聞こえてるかな今の救急車の音。
そう聞こえましたね。
聞こえてますか。大丈夫ですか。
あ、うちっぽいですね。
あ、うちっぽい。
あ、行きました行きました。
はい、行きました。大丈夫ですか。元宮さん家ではないです
よ。僕家じゃないです。
あ、じゃあ大、じゃあ安心だ。じゃあ話進めよう。
はいはい、ですね、僕の紹介するアプリは、うん、iPhone で国際宇宙ステーションを見つけることができるトリサットというアプリです。
お
お、はい、これいくらでしたっけ。280円ですか今。
250円なのかな。
250円
段階で、
うん、
起動して空に向けると何時何分に、国際宇宙ステーションがこの軌道を通りますよっていうのがその画面の映像と重なって表示されるわけです。ですごくこれはね時間も正確ですし、かなり精度が高いアプリで、これは国際宇宙ステーションを見たいっていう人はかなりおすすめのアプリですね。これは
これでそのアプリを起動して、うん、夜空に向けて、
はい、そう
iPhone をかざす感じ、
かざすんです。すると画面その映像と重なって、うん、ここの空を飛んでいくよっていう矢印が出るわけですよ、軌道というかね。
お、
うん、でその時間になると見えると。
全然関係ないところを向けちゃったら何も映んないんだ。
何も映んないですね。
その時には矢印でこっちの方だよんっていうのがあるんで、そっちに向けて。
そういうことか。じゃあ探しやすいわけだ、すごく。
探す、そうですね。あとまあ主要な星なんかの位置も多少、土星ここだよ、
うん、
スピカここだよとか、そういう大雑把な星はちょっと画面に出てますけれどもね。
うん、そうなの。じゃあちょっと星の好きな人、国際宇宙ステーション、
国際宇宙ステーション好きな人には、
好きな人には
たまらない。これはね、もう絶対 おすすめのアプリですね。
絶対おすすめ。なんというタイトルでしたっけ。
トリサットです。ね、はい、アルファベットで、うん、TORISAT で出てきます。
はい、お値段多分250円ぐらいと。
はい、
はい、曖昧な情報ですっかりおなじみ、そんな一途でございます。よろしくお願いいたします。
ちゃんと調べてみて。すいませんです。
は
い、
じゃあぜひリスナーの皆さん、国際宇宙ステーション好きなそのリスナーの皆さん、
あなたに。
ぜひおすすめということでよろしくお願いします。じゃあ、はい、お待たせしました、雨宮さん。
はい、ですね、僕はですね、うん、一番立ち上げたというと、なんとも言えないんですが、エアビデオですかね。
おお、
うん、ですかね。無料とかね、純正とかね、仕事で使うものを省くとエアビデオになりますね、
うん、
で、まあ、このエアビデオがどういったものかというとですね、パソコンの中に入っている動画が、iPhone でワイヤレスで見ることができると。
おー、
うん、
どこでも見れちゃう。
どこでも見れちゃいますね。Wi-Fi 環境でも 3G でも見れちゃいます、うん、で、iPhone4 の頃にですね、は 3G だとね、やっぱブロックノイズがひどくて見れなかったというのがあったんですけど、4S だとなんかそれも Wi-Fi 並みに綺麗になんか見れるというのをつい最近ね発見しまして、
うん、そうなんですね。そんな便利なアプリがあるんですね。
そうなんですよ。
それはもしかしてあれですか、うん、家に置いてある動画のこの形式がどういうフォーマットでも 見れちゃうわけですか。
見れる。
あ、便利ですねそれは。もうぜひ僕も欲しいな。すいません、僕も使ってます。
そう
ただ一つこれのこのアプリの、おすすめしにくいところは、
うん、
家のパソコンをずっと電源入れてないとダメと。
そうですね、
いうところですよね。
はい、家のパソコンで、そのソフト、まあ、要は映像飛ばす側のソフトですよね、それが立ち上がってないといけないというのがあるんで、うん、パソコンが立ち上がってるのが最低条件になるんですけど、だからあの、ね、僕があのすごい使った環境っていうのが、
うん、
お風呂、
うん、
お風呂でジップロックに入れてで半身浴しながら見るっていうのをすごい使ったので、
お風呂でその、うん、何、家のパソコンのモニターをジップロックに入れてパソコンの動画を
見て、どんだけでかい、
くださいね、
どんだけでかいジップロックですかそれ。
まあそんだけでかいジップロックがたまたま売ってなかったから、小さな iPhone の方で見たわけだ。
そう
iPad でも使えるんですか。
iPad でもできます。
iPad で見るといいよね。
そう、 iPad で見るとすごい快適です、うん、
すごい快適です、
うん、これも調べたらあのフリーと有料あるんですけど、
はい、その差がですね、パソコンの中に、入ってる動画がフリーの方はランダムに再生されちゃうんですね。ランダムというか、そのアプリを起動しまして、要はそのほらパソコンの中の動画の一覧が出てくるんですけど、それがですね、例えばなんだろうな、まあ、20個の動画がパソコンの中に入って、そのうちランダムで5個しかそのリストに出てこないんですよ。
だ何度も何度も立ち上げ直すと、
うん、
目的のものは出てくるんだけど、
そう、
うざってえと。
そう、だから、まあ、お試し版みたいなもんですよ、フリー版は。
そう
それでもし、あの、結局ほら環境が整ってないと無駄なアプリにもなりかねない感じなんで、
うん、
まあ、一回フリー版でお試しでやって、うん、便利だと思ったら買ってねっていう感じだと思う。
そうですね、うん、
なるほど、
うん、いいと思います。で、はい、いくらでしたっけ。
これ有料版今250円、
ね、250円。これは正確な情報で、
ね、ただあのこれもともと前350円だったんで、
うん、
先ほど確認したら250円だったんですね。
ほう、
ね、もしかしたら値下げしたのか今値下げ中なのかがちょっとわからないですけど、
あれじゃない、その何、レートが下がった関係のやつではなくて、
うん、かもしれませんね、
うん
うん、
まあ、とりあえず250円と。
そうですね、先ほど今あの確認したら250円でした。
なんかよくわからないけど250円だと、
はい、
曖昧な情報ですからおなじみそんな人でございます。じゃあじゃあ僕のアプリを次いっちゃっていいですか。最後だとちょっとハードル高くなりすぎちゃう。
俺のマクドナルドアプリはどうしてくれるの。
言っちゃったよ。
いやいや進めてください。
僕はもう去年もねずっと言ってるんですけど、僕は今年もやっぱりあれですよ、皆さんにお勧めしたいのは相手帳。
出ました、
相手帳。
出ました、
あのスケジュール管理のアプリなんですけども、普通のスケジュール管理のアプリと違うのは、自由にこのレイアウトができるんですよね。
うん、
あの例えば本当に手帳みたいな画面が出てきて、なんですかね、普通に手帳に手書きするように、じゃあこの左上のところにこのスケジュール載せて、でここにちょっとさっき撮った写真を貼り付けとこうとか、地図をここに貼り付けとこうみたいなことが自由にレイアウトができるんですね、 1画面の中に。で普通のスケジュールソフトだともう本当に時間軸で並ぶじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
うん、でそういう感じで、まあ、そういうふうにも並ぶことはできるんですけど、そうではなくても自由に、
でも完全にあの普通の紙の手帳を扱ってる感じですね。紙の手帳
に書いてるっていう。で去年は なくて今年、入ってから新たについた機能として本当に手書きができるようになったんですよ、
うん、
あの今までは文字で打ったのを自由に配列
配置
できるようにしてただけなんですけど、今年新しくできた機能でこの手書きの文字を自由に配置できる
よう
にした、
うん、
僕ね本当にあの仕事で僕営業なんで、お客さんのところで何かメモるときもこのアプリでメモるし、
おー、
朝の会議で今日のスケジュールを発表するときもこのアプリを立ち上げてこれを見ながら発表するみたいな、
活用してますね。
もう逆にこのアプリ今なくなっちゃったら僕仕事何もできない、今日何やるんだ。今日ね、実は昨日かな、昨日あの iPhone 家に忘れてきたんですよ。
お
で忘れちゃって、
それでタイムライン見なかったんですね。
タイムライン見なかったらそういう理由じゃないんですけど、忘れちゃって、で朝その会議のところで今日何やるっていうのがもう分かんないの。完全に相手帳に普段頼っちゃってるから、
お
もうすごい困っちゃって。
でこれはあの、うん、iPhone でも別に手書きでもサイズ的にはちっちゃくて書きにくいとかそういうのはない
です。ちっちゃくできる。
ほうほうほう。
でね、もう一つこれね、おすすめの理由がありまして、
へえへえ、
このねサポートが素晴らしい
と言いますと、
あのね、サポートをやってる方がね、このアプリ作ってる会社のサポートされてる方が林さんっていう方がいるんですよね。
ほう名前まで。
あのね、ちょっとね、問い合わせのメールをすると、
ほう、
もうすぐ林さんメール返してくれるのよ。
はあ。
で、あの実はあの去年じゃないか、今年の頭ぐらいに、もう iCloud というのが発表になった頃か、何月ぐらいでしたっけ、うんうん、アップルが iCloud っていうのをやるよっていう発表したのって、
いつでしたっけ、
6月ぐらい、
うん、確かそれぐらいだ、
うん、
でその頃にあのちょうど相手帳の iPad 版ってのが出たんですよ、
うん、
で僕迷わずすぐ購入ですよ。でだけど iPhone と iPad 版で同期しないんですね、
うんうんうん、
同期するのがちょっと一手間二手間かかるんですよ、
うん、
Google カレンダーを経由しなきゃいけなかったり、
うんうん、
いろいろちょっと手間かかって、でこれ同期が簡単にできるようにはできないんですかねなんて問い合わせをしたら、すぐ林さんメール返してくれて、で iCloud に対応予定ですと、
うん、
いう返事をすぐくれて、もうなんか僕がちょっとね質問を打ってる途中ぐらいに返してくれるぐらいの勢い勢いね、あくまで勢いね林さんすごい早い。であの iCloud がもう今実装されたじゃないですか、
うん、
iOS 5も今出たじゃないですか、
はい、
うん、今まだね iCloud 対応してないのね、
あれ
であのあれと思ってちょっとねあの問い合わせのメールをしたんですよ、
うん、
で同期を iCloud でするというお話があったんですけども、それどうなっちゃったんですかねなんて、まだですかねなんていう質問したらすぐ返事をくれて、
うん、
今開発中でございますと、で、はい、同期の機能はこのアプリにとって重大な、大変重要な機能と考えておりますので対応予定がなくなるということはございませんと、もうしばらくお待ちくださいっていうメールをね林さんすぐくれました、
うん、
林さんありがとう。
え、
ね、
そんな、ちなみにおいくら万円ですかこれ、
いくらでしたっけ700円、
はい、
お
非常にお安くなっております。700円です。
なるほど。
あれ反応がないぞ、高い。
うーん、いや、ま、ね、あのカレンダーアプリ
微妙なんだよね
微妙ですよね本当に。
カレンダーアプリだとすると真ん中ぐらいですよね、
う
ん、値段的にね。
1000いくらっていうのもありますからね中にはね、
うん、僕そういうのを使ってますね、高い方は。
あ、700円か、ちょっと一瞬考えますね。
あれでもね、竹内さんがね、うん、もう散々いいっていうから僕入れたんですよ。
おう、うん、おいい選択をしたね雨宮君、うん、なかなかいい選択いい判断だと思うよ、
うん、入れたんですけど、
うん、
まだ常用するまでに至ってないっていう、
ね、それ何林さんに対するクレーム。
いやいや、そうじゃなくて、
どういうこともう林さんいい人なんだから、そういうやめて、そういうのなんかちょっと今リスナーさんがちょっとなんか意外と使えないのみたいな感じになっちゃったし、
そうではなくて、
林さん一生懸命サポートしてるんだから、雨宮さんその相手帳のいいところをちょっと言ってあげて。
相手帳のいいところ
ですか。相手帳のいいところと林さんのいいところを言ってあげて。
林さんのいいところ本当知りませんでも相手帳のね、まあ、いいところでも今竹内さんが言ったように、うん、あの自由レイアウトがね聞くのはすごい便利なんですよね、やっぱりね。
ね、
うん、 あの本当ね、何でも貼れて自由にレイアウトが効く。
そうそうそう、あの写真も貼れるし地図も貼れるし、あとあのちょっと音声メモなんかも貼れたりするんですよ。
そう、
うん、
で、そのつけたテキストに対して、まあ、チェックボックスをつけてトゥードゥーの管理もできるんで一緒に。
うわ、そうそう
そう、そうだから仕事で使う分にはすごい活躍する
でしょ。なのになぜ使わない雨宮さん。
うんとですね、結局僕今そのカレンダーアプリとトゥードゥーのアプリを別々に使ってて、うん、全部で3つ使ってるんですよね、仕事のアプリを、
うん、
でそれをこううまく、まあ、相手帳に統合するにまだ至ってないっていう。
ああそう
ですね、うん、もう
これからですね。
そうですね。
ああよかった、あ林さん安心してください、今もう少しで雨宮さんも使いますので大丈夫ですね。ただね、一つだけ、
うん、
一つだけ僕ね、一つだけ言いたいというかね、あのお願いがあるんですけど、ちょっとね起動がね、いっぱいスケジュールをいっぱい入れちゃうと起動がちょっと遅くなるんですよ。
ああ、そうですか、僕今のところまだほとんど空なんで、うん、
で iPhone4 の時にちょっと開くのが時間かかるなと思ってたのが、うん、iPhone4S にしてからちょっと改善されたんで、
うん、
今のところ僕いいんですけど、
うん、
ちょっと多分 iPhone4 とかね 3GS を使ってる方はちょっと立ち上げる時にちょっとイラッとくるかもしれない
ので、そうですか、
うん、ちょっとね改善をもうちょっとしていただきたいなというところはねあるんですよ。
ごめんなさい、正直言うとこれまだ早い方だと思いますよ。
他のアプリもっと遅いの？
遅いのもっと遅いですよ。
あ、そうなんだ。
結局その
林さんよかったね、なんかね林さんなんか早い方らしいっすよ。
いや、いくつも僕カレンダーアプリ入れてて、
なんでいくつもカレンダーアプリ入れてるの？
やっぱほら使いやすいものとか動機が早いものとかいろいろこう試したいので、
うん、
でほら大手というかすごい有名なところでリフルズっていうのとサイスケとかいろいろ入れてるんですけど、やっぱね、あの Google との同期にどうしても時間をかけちゃうっていうかかかっちゃって、起動が遅いとか読み込みが遅いっていうのはもうこれもデフォルトかななんていう感じでもう思ってるんで、まだそう考えると、まあ、僕の入れてるそのね相手帳に入れてるスケジュール的なものが少ないからっていうのがあるんでしょうけど、そんなに遅いとは感じてないですね僕は。
まあ相手帳素晴らしいと、
うん、
いうことでよろしいですか。
あ、いいで、いいと思います。
はい、じゃあ、 林さんも喜んでると思いますんで。ぜひこれ真面目な話、相手帳本当に僕はおすすめ、もう去年も言ったなんかで言ってたし、
うん、
今年もしつこく言ってますが、相手帳は本当に一番僕が立ち上げてるアプリなんで、ぜひスケジュール何かアプリ欲しいなっていう方はぜひ。でこれ今700円って言いましたけど、フリー版もあって、
うん、
フリー版はね確かちょっと広告が出るんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で広告が出るけどフリー版ってのがあって、でそれ使っててもしまあ、いいなと思ったら後からお金を払う形で、
うん、
アドオンの形でお金を払う、
なるほど、
形もあるみたいです。
はいはい、
はい、700円途中でアドオンで払うと広告が消えると、
うん、でもね、うん、僕今ね見てたんだけど、アドオンがなぜか広告を削除が250円ってどういうこと？これなんか違うんだろうな、
機能の差があるんじゃないですか、ね、
製品版と違うんだろうな、ライト版は。
あ、うん、どうなんですかね、僕製品版すぐ買っちゃったんで分かんないですけど、
あ、書いてありました。 Google カレンダーの対応がないのと、
うん、
カレンダーアプリ対応がない、だから Google カレンダーと標準のカレンダー
との同期ができない、
同期ができないのと、あと Twitter も今対応してるんですけど、それが対応してないと、この3つの機能だけでは抜けてる感じですね、
うん、ごめんなさい、もう致命的ですね、
Google カレンダーが。じゃあそういう方は700円払って
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
はい、
致命的だというふうに林さんの方には伝えておきたいと思います。
いや、それはライト版だから仕方ない
しょうがないですね。でも250円でこんだけの機能ないか、700円でフル機能がつくかってことですね、
うん、
か広告出ててもいいんだったら無料なわけですから、
うん、
ぜひ皆さん使っていただければ、
まあ、いろいろ幅があっていいですね。
ね、じゃあ最後、
はいはい、
大鳥、
おお、
大鳥ですよ。
何をおすすめするのがいいのかなと思いながら
見てたんですよ。紅白歌合戦でいうところのサブちゃんですよ。
サブちゃんですね。
よろしくお願いします。
じゃあ祭り歌いますか。
よろしくお願いします。
一つはね、ツイッタークライアントは私は有料の250ネル使っているので、
うん、
それは一つおすすめです。ツイートボットっていう結構グラフィックの描き込みが細かいところまで入っているツイッターアプリ、
うん、これ僕もおすすめしたいですね。
動作も警戒。
アメミヤさんあれだね、全てのアプリにこれ乗っかってくるね。その割には元宮さんには乗っかってこなかったね。
トリさんと僕持ってないんであ
れはかなりね、うん、買う人が限られてると思うんで、ね、
アメミヤさんは何、国際宇宙ステーションには興味がないの？
それはないでしょ。
いや
とかね、星系のアプリは入れてるんですけど、宇宙ステーションのはちょっと
宇宙ステーションは興味ないんだ。
じゃあ当然入れてますよね。
僕は入れてますよ。
あ、やっぱり、
うん、トリさんとでしょ。知ってる人は250円だよね、確かね。
そうそうそう、
うん、僕買った時まだね350円だったかな。
で、星の方の話なんですけど、
あ、はい、すいません。吉田さんお願いします。
星座早見版ってご存知ですか？
まあ、星座早見版知ってますけど、
星座
空に向けてどこの星が何、どんな星座のどの辺にあるっていうのが分かるやつなんですけど、
うん、
まあ、それの iPhone 版で、
うん、
高い方はアイステラっていうのがありまして、800円、
はい、
800円。これもさっき元宮さんなんじゃないですけど、夜空に向けると星がどこにあるのか分かるとか、うん、ちょっとね、アイステラは日本人っぽい感じのソフトで、星の瞬きとかですね、あと空がどのくらい夕方こう明るくなっているところから暗くなって、どの星が見え始めるとかが分かるのがちょっといい感じで、これはおすすめですよ。
あの、ちょっと質問して言う、
はいはい、
そのアイステラ と、
はい、
僕入れてるスターウォーク、
はい、
どこがどう違うのかなと。
スターウォークは350円、
うん、ですね、
はい、でスターウォークの方が安い。
で、一緒ですか？
あんま変わんないですけど、あの
ちょっと、ちょっと、ね、ちょっと、はいはい、その前にスターウォークも吉田さん持ってるんですか？
持ってますよ。
持ってるんですか？あ、そういうことですね、はい、
スターウォークっていうのも同じようなソフトで、星がどこにあるかとか探せたりとかします。
うん、
スターウォークの方がアメリカンな感じのテイストですね。
さすが雨宮さん、
あ、テイストが違うんだ。
アメリカンなやつを使ってるわけですね。雨宮さんは
そういう、
ちょっとなんかあれなのかな、やっぱりあの薄いのかな、ちょっとアメリカンな
感じで、
うん、薄めにできてるのかな、アプリが。
僕はアメリカンの方が好きなんですけどね。
アメリカンの方が好きなわけですね。
星が見られるアプリは実はたくさんあって、
うん、
値段もピンキリなんですね。
うん、
安いやつからただのやつもあるし、さっき言った1000円ぐらいするやつがあるんで、そのテイストと自分がどのくらいお金出せるのかとちょっとした特徴が違うので、その辺で選んでいただくのがいいんじゃないかと思います。
で、そんな、うん、あのリスナーさん悩んでる方は、とりあえず吉安さんの一番のおすすめは
入門だったらスターウォーク、うん、使い込みたいんだったらアイステラっておすすめですかね。
はい、あの星初心者としてはあのスターウォーク入れて、で実際こう夜に空に目向けると星っていうか星座が出てくるんですけど、
出てきます。
あれだけを例えばその iPhone 知らない人とか iPhone 初心者の人とか持ってない人に見せるとすごい驚かれるんですよね。
うんうんうん、
そう、
うんうんうん、あれだけを見せるってどういうこと？
そのアプリを見せると、
ほうほう、
iPhone すげえってみんな言うんですよ。
なんだって、そう、星とこう連動して画面が動くんで、
う
ん、
そう、
うん
すごいって言ってもらえますよ。
そういう使い方もしてもいいかななんてね。
iPhone すげえご自慢アプリみたいな。
そう。
これはね、アーグメントリアリティって AR っていう風に呼ばれていて、評判なんだぜっていう。わかんないことで煙に巻くのもいいな。
アイステラはね、僕も持ってます。これはいいですね。あの星のこうなんつうんですか。色までこうちゃんと再現してるので、
そうそう、どっちかというとプラネタリウム的ですよね。
そうですね、 あの家の中で見てても楽しいですねこれ。
うーん、そうなんだ、はい、じゃあちょっと僕ねそれをアイステラ、
はい、
じゃあそれをちょっと林さんの方にもおすすめしておきたいと思います。
わかりました、おすすめし
ておいてありがとうございます。そんな感じでございまして、皆さん今年ねまだ1ヶ月近くあると思いますけど、まあこれ以上ねあのいいアプリも今後出てこないでしょうからね。まあこれがあの我々のベストアプリだということでおすすめなんで、ぜひあのちょっと興味持っていただいたらぜひインストールしてね、こうだったよっていうなんかメールかなんかいただけるとね、
お、
うん、もうおすすめのアプリ入れたらもうすごいいい感じだったよって。
俺のマクドナルドアプリの話はするの？
マクドナルドアプリ、じゃあちょっと触れときますか。マクドナルドアプリ
えするのね。
するする、やっぱり気になってる人もいますから。マクドナルドアプリは無料ですよね。
マクドナルドアプリ無料です。
なんと無料でございます。
そうそう、うん、でクーポンが見られるんで、
クーポンが見られる、
そうなんです。クーポン利用でそこでお店の人に見せるクーポンって書いてあるんですけど、だいたい番号言います、読みます、読むクーポン、
そうそう、
携帯クーポン595番お願いしますみたいなことで言うとちょっと安く返す。
あのドライブスルーで僕いつも買うんだけど、うん、そのクーポン出たところにあのお金を払うときにこの画面を見せてくださいって出てくるんだけど、
うん、
あのレジのところで見せてくださいっていう店員さん一人もいないね。
そうなので番号をちゃんと分かっていれば見せなくても大丈夫ですが、
うん、
このアプリのいいところは近くのマクドナルドの連絡ができる。
おですね。
最寄りマクドナルドが分かる。これであの元宮さんもマクドナルドアプリで最寄りのマクドナルド見つけてください。
なるほどね。
元宮さんますか。元宮さんはあれですか、マクドナルドよく行くんですよね。
え、そうですね。あの車でね小一時間で行けますね。
小一時間。うん、
すぐ、うん、ちょっとお腹空いたらもう、そうです、すぐ行ってきます。
あの元宮さんあれですもんね、あの
ん
隣に回覧板回してくれよっつったら30分ぐらい帰ってこない
あのね下手こいたら冬は遭難しますから、
遭難するから
回覧板隣に持ってった親父がもう3日も帰ってこねえみたいな。
もう今どこ携帯ですよ。
そうです
見守りくんです
よ。そうです、見守り携帯をそういう場合は買ってください。
あのね恐ろしいことにしてソフトバンクが県外の可能性がある
お、やばい見守れない、
見守れない、残念だな。じゃあ皆さんもね、ぜひ最寄りのマクドナルドを探してみましょう。よくわからないまとめになっちゃいましたね、はい、ということで、告知に行きたいと思います。そんな一等の方ではですね、皆様からのですね励ましのメール、またまたは励ましのメール、はたまた励ましのメールなどもねお待ちしております。メールアドレスの方がですねそんないっとアットマーク 0438.jp sonnait@0438.jp になっております。ぜひ皆様からのですね励ましのメールを、しつこいですかよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方もやっておりまして、ツイッターのアカウントがですねそんない2010、SONNAI 数字の2010になっております。ツイッターやっていてまだフォローしてない方はぜひフォローしていただければなと思います。ブログの方もございまして、ブログの方のアドレスは言いませんブログの方はですね Google とか Yahoo でですね、ひらがなでそんないっとと言っていただけると、一番上に多分出てくると思いますので、そちらの方から飛んでいただければなと思います。で、そんないプロジェクトは、そんな一途だけでなくてですね、他たくさんの番組をやっております。今日参加していただいた皆様からですねそれぞれ担当している番組のですね告知を一言ずついただきましょうということで、まず雨宮さん、
はい、そんな一途ニュースというのをねメインでやっておりまして、最近のですね、話題になったニュースと、あと iPhone の活用術の方をね、紹介してますんで、月曜日と木曜日にですね、配信しておりますんで、もしよかったら聞いてください。
はい、よろしくお願いいたします。では吉田さん、
はい、私はそんなフォトなやしという写真の撮り方を解説する番組をやっております。毎週水曜日配信でですね、今回はちょっとこれってなんだかよくわかんないけど使える機能なのかしらということで、 コンパクトデジカメや iPhone のカメラアプリについてよくわかんないところを揉みほぐすように解説しております。お楽しみに。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、では、今乗りに乗っている本宮さん、
いや新しくですね、番組を作りました。そんな理科の時間という番組が、配信になってます。ですね、星の話をまあメインなんですけれども、星の話とか、あと新しい科学ニュースなんかもできれば取り上げていきたいなと、なるべく噛み砕いて優しく話していきたいと思ってますので、どうぞ聞いてみてください。
はい、で配信の方はどういったスケジュールで？
そうですね、月に平均すると2回、満月と新月の日に、配信する予定で、第1回目は、もう配信済みです。中身が、タイトルが夜空で一番明るい星が消える日と、ちょっとなんかこうミステリアスなタイトルがついてますけれども、はい、
はい、
以上です。
よかったら、すっごいなんかね、星に全く興味のない僕でもね、今日聞いたらすっごい面白かったんで、
ありがとうございます。
よかったです。
僕さっきね、トリサと入れたって言っちゃってんだけど入れてない、トリサと入れてない、僕星とか全然興味ない、国際宇宙ステーションにもあまり興味ない、
ほう、
そんな僕でもすごく楽しみなので、ぜひ聞いていただければなと思います。ということでございまして、あと最後、僕から、僕ね、そんなことないっしょっていう、このそんないというよりもさらにグダグダとしたですね、もっと内容のない話をしている番組をやっております。基本火曜日配信ということで、毎週配信しておりますので、よかったら聞いてください。ということでございまして、告知の方も終わりましたので、今日はこの辺で、それでは、また来週って言っちゃうと来週収録しなきゃいけない。それではまた来週、お会いしましょうということで、お送りいたしましたのは竹内と、
今アイステラをインストール中の雨宮と、
星だけじゃなくて他にもいろいろ紹介したアプリがあった吉安と、
雨宮さんが紹介していたエアビデオは僕実は入れてました本宮でした。